QIC。
こちらは新潟県新潟市からいただきました。54歳会社員、ラジオネームベコ。
ありがとうございます。
QIC の皆さん、こんにちは。7月に入り暑さが増してきましたが、いかがお過ごしでしょうか。もう夏バテですさて、こちら新潟県では6月30日に県域の FM 局がひっそりと停波、まあ、電波を出すのをやめたと、まあ、会社の経営がまあね終わったということです、放送局名は新潟県民 FM、 通称 FM ポート。全国ネットには入らず、自社制作番組のみを放送していました。そのためか、スポンサー不足による経営悪化に陥り、19年の歴史に幕を閉じたようです。普段は聞いていなかったのですが、かっこ笑いっていうのは聞いてなかったのか当日23時45分頃から放送を聞き始め、24時の停波する瞬間を体感できました。最後の挨拶があり、無音、そして24時ちょうどに砂嵐、まあ、ザーッとホワイトノイズね、に、変わりました。YouTube にこの様子がいくつか上がっていますので、聞いてみるのも良いかと思います。という話題で師匠の考察をお聞きしたかったのですが、今週の日曜日に放送された某番組があまりに摩訶不思議だったので、こちらも気になっています。128円のお菓子と5000円のお菓子と298円で税込みぴったり1000円、この詐欺師のような手腕を自信たっぷりに放送するなんて、そもそも5000円のお菓子って一体何、1000円しか持っていなかったって確信犯じゃないですか。思わず何度も聞き返してしまいました。このラジオの停波に関する考察と、木田上優子さんへの追求、どちらかお好みな話題をお選びください。どちらも気になりますということでいただきました、もちろんラジオの停波の方に行きたいと思いますとりあえず木田上優子さんの、弁解を聞いておきましょう。
え、なんですか弁解って。
いや、この今疑問に感じてるリスナーさんがいらっしゃるということなので
それは お菓子1000円のぴったりの方ですか、疑問に思ってる。
いや、わかりません。当時120円のお菓子と5000円のお菓子と、298円で税込みぴったり1000円というくだりだそうです。
5000円のお菓子と、どういうこと、5000円のお菓子どういうこと、
すいません、私この回まだ聞いてないんで、私知らないです。
日曜版ので、いやぴったりって なくないですか、1000円ぴったりって。
あ、税込みでってこと。
税込みぴったりで1000円って私驚いたんです。で、何ですかね、絶対1000円で足りると思ったんで、もしそれ超えてたらどうしようとは思ってなかったんで、それもびっくりで、で1000円もぴったり1000円だったんで、ちょっと、はい、驚いてるだけ。
これはこの間の日曜日の放送のやつなんですかね。
そうですそうですそうです、はい、
なんだ、6月の、
はい、
最後の放送だったやつです
か、ね、そうですそうです、はい、皆さんないですかそういう時
777円はよくありますけどね。
でしょうでしょうでしょう。
1000円は確かにないですね。
ないでしょ、1000円ぴったりだったんですよ。そういうことないでしょ。
ないない、
すごい
ないでしょ、
うん、すごい
でという、あ、はい、あ、ちょっと驚きの、
これは、はい、これはびっくりだぜ、ということで、
ごめんなさい
私はちょうど大河ドラマ「利家と松」のこう
ごめんなさい、
プレイバックのやつを見ておりました。
いや、すいません、ありがとうございます聞いていただいてるって嬉しいわ。
多分この7月5日は大河ドラマで、はい、秀吉のプレイバックのやつを見てると思いますけど、
いいですよ見てください、はい、
という、はい、FM ポートが閉局停波ということで、私不思議なんですよ。もう不思議でならないんですよ。放送局というこの許認可事業ですから、国から免許をもらった人しか経営ができないという、とてもこう選ばれた、選ばれし企業なわけじゃないですか。 っていうことはもうある種儲かることが約束されているかのような企業なんです。まあ約束はされてませんが、約束されているかのような企業であるわけです。であるからこそ、その例えば電波の割り当てっていうのがその行政で行われます。昔だったら郵政省、今は総務省ですけど、この地域に FM の何メガヘルツとかテレビは何チャンネルとかっていうのをまず割り当てをしますっていうのがまず発表されます。というのはそれはもうその地域に放送局を作ってよいというふうに国がお墨付きを与えた証拠というか、まずそれがあるわけです。でそれが出ると一斉にはーいって手を挙げるところが出てくるわけですよ。うちに免許をくださいと。でそれはその多いところだと、まあ、100社を超えるぐらい出てくるんですよ。でみんなちゃんと社名を全部考えてて作ってるんですけど、ほとんどがダミーなんですよ。
ダミー
要するにヘザの鉄砲数打ちゃで、だからいくつかのグループに分けられるんですよ。大体まあ3つか4つの、でそのそれぞれが下手すると20個ぐらい出すわけですよ。こう代表者とか住所とか全部バラバラにしといて、でもう適当な放送局の名前がそこに並べられるんで、もうそれを見るたびにブヒャヒャブヒャと笑えるわけですよ。例えばそれこそ熊本でかつてね、そのテレビ局が熊本で最後のテレビ局って熊本朝日放送という、もう朝日系って分かってたから、もう熊本朝日放送か朝日テレビかなんかそんな名前になるよなって大体もう分かってんだけど、その申請してる会社の一覧表を見ると、もうふざけたな大阿蘇テレビジョンとか、肥後テレビとか、なんだろう、おてもやんテレビとか。なんか熊本バッテン放送とかいろんな名前が書いてあって、もうふざけんなっていうのがいっぱいなんですよ。でもそれぐらいいい大人がそんなことまでして免許が欲しいわけですよ。で作ってるわけです。日本全国どこでも大体そうなんですけど、でそれで放送局ですっていうと大体しっかりした会社っていうイメージがまずありますから、そういう許認可事業だし、だからその新しい社員を募集していますってなると、やっぱ殺到するわけですよ。普通の一般企業よりは。となるといい人材がまず集まりやすい。なんつったって目立つ。で例えばそこの会社に就職できてですよ、そこの会社の、名刺でも持ってですよ、で、まあ、夜の街でも出りゃですよ、あそこの放送局でお勤めなんですかとかっつって、すごいとかって言われちゃうわけですよ。大してすごくはないんですけど、でそれぐらいの会社なんですよ、どこも基本は。なのに潰れるっていうのは何をしてたんだろうって逆に不思議になるんですよ。で例えばいやこのねベコがこの FM ポートを、まあ、聞いてなかったと、書いてあります、正直にね、で聞いてないっていうところがまず肝ですよね、テレビ局だったら見てない、見てる見てない、ラジオ局が聞いてる聞いてないっていうことなんですけど、そう聞いてもらうっていうことをいかにそのどれだけ努力をしてきたんだろうかっていう、ことがまず私は疑問に思うんですよ。例えば会社潰れるぐらいだったら、潰したかないでしょ誰もこの社員の、で多分おそらく現場の人たちは必死に最後なったと思いますけど、そうなる前もう必死になってる時、大体放送局が必死になり始めた時って大体もうやばいんですよ、もうすでにやばいの。そうなる前にここ大体20年やってたわけですから、だからその創立したから20年間、黒字になかなかならなかったっていう、確かにその独立編成ということでその有名人があんまり出ない、その例えば、東京のスタジオからその名の知れた芸人とかアーティストがやってる番組が流れない、そのおなじみの番組が流れないっていうことなんだけれど、でも最初のうちは実はネットには全国ネットって言われてないけども、JWAVE の、チームには入ってたんですよ、ここは。だから東京の、JWAVE の番組とかもいくつかはなくしか流れてたと思うんですけど、ただまあそれはあんまりこう、強み訴求力なかったのかもしれないですね。だからもうちょっと早くにアンジャッシュの渡部がこうやってる番組とか流してくれればよかったのかもしれないですけどまあなんでしょうね。私はねこの独立編成じゃないですか、全国ネットじゃないっていう、これはねものすごい強みだと私は思っ ていて、例えば今から30年ほど前に九州で FM 佐賀という、FM 局が開局することになり、でこの FMC チームが挑めきたったわけですよ。でなぜ挑めきたったかというと、佐賀県っていうのは、九州のいろんなとこから電波泥棒と言われてる地域で
かわいそう。
佐賀のテレビ局って何局あるか知ってます？
佐賀テレビ1局。
あ、さすがです。でもなぜかこれ富士系なんですよね。他の例えば関西でいうとサンテレビとか、KBS 京都とか、テレビ和歌山とか奈良テレビみたいな、あとは琵琶湖放送みたいな、そういう独立系じゃなくて、普通に富士だから日曜日 の6時半になればサザエさん流れるわけですよ。で富士テレビ系列の、今年はないっていう話ですけど、27時間テレビとかだと結構でかいつらしで出てくるわけですよ、佐賀テレビアナウンサーとかが。
確かに、
あれで福岡のテレ西とか熊本のテレビ熊本とかがカリカリ来てるんですけどで、あとラジオ局、佐賀にはラジオ局がないんですよ。
へ
え、スタジオはあるんですけど、長崎放送という、NBC だな、長崎放送というのの、佐賀放送局というのがあって、で地元の人はその放送局のことを勝手にラジオ佐賀というふうに言います。でも基本長崎の方で、そこに FM 局ができる。で長崎には FM 長崎がある、熊本には FM 中九州、今 FM 熊本って名前変わりますがある。で福岡には FM 福岡がある、全部ネットワークに入ってるんで、どっからもジェットストリームやら何やらが普通に当たり前に聞こえてくるわけですよ。だから佐賀の人は一番早くから FM に慣れ親しんでたところで、で FM にも A ライン B ラインって ネットが2つあるんですけど、A ラインも B ラインも自分とこで好きにこうチョイスできるすげえ場所だったって。そこに FM 佐賀ができるっていう話なんで、これは絶対独立局になるぞと、ネットに入ったって意味ねえじゃんと思ったら、やっぱ佐賀の人って保守的なんで、ネットに入っちゃうんですよ。で番組がその地元の番組をちょろちょろっとしか最初やらなくて、で最初いっぱい作るだろうと思ったんで、山のように企画書を私書いて、30本ぐらい書いたんですよ企画書で持ってって、それでちょっと不吉だったんですけどね、FM 佐賀に届ける前に、FM 佐賀の斜め前にマクドナルドがあって、そこでちょっとドリンクを買って、で企画書を車の屋根の上に乗せたまま走り出してしまい、
そんなコントみたいなことがある、ね、
でバイパスで車の車輪の跡がいっぱいついてる状態で発見されまして、で一応封筒だったんで中は大丈夫だったんで、車に踏み潰された企画書を絵の具参加に持ってったんですよ。
ダメですよ、
でもやっぱ全部ダメで、やっぱダメねとかって言ったら、そしたらその1年後ぐらいになんかそれが生き返っちゃって、それでそのウィークエンドストリートっていう番組を急遽生放送の1時間をやることになっていくんですけれど、だから独立の番組をやるっていうことは、言ってみれば24時間自分で編成が組めるわけですよ。そこで新たなスターを作り出すとか、可能性にあふれてるんですよ実は。だから ものすごくクリエイティブな世界なんですよ、24時間好きにやれるわけだから。
確かに、
でそれをやれなかったっていうのは、どんなチームだったのっていう、多分ですけど、どっかの放送局に所属していた方で、経験者が部下長クラスで入ってきたと思います、移籍して、でそういった人たちの頭の中であるのはネットワークと自社番組の差別化とかいろんなことがあって、自社番組では数字取れない、さあどうしようとかっていう、もう最初からダメだできないっていう部分がおそらくあったんじゃないかなという気がするんですよ。でそれじゃダメで、だから今独立局でダメだ、例えばなんだ神戸のあれなんだっけ、FM なんだっけ、キス FM とか、あそこももともとは独立編成でこうやってたけどやっぱダメでとか、あと九州でいうと FM 大分が、あそこも FM 福岡が入る、
うん、
FM、熊本も入る、うん、FM 宮崎も入る、うん、海を挟んで FM 愛媛も入っちゃう、
うん、
だったらもう独立で行こうってやったんですよ、
うん、
で結局それまでの色のついた人たち、そのいわゆるネットワークの中のその隙間で生きてきた人たちが集まって作っちゃったので、そのあの範疇から脱することができずに結局売り上げを上げられず、ネットワーク、それだったらネットワークに入ろうやっつってネットワークに転んだってい いうでそのステーションのカラーが失せてしまったっていうケースもあって、だからまあそのよく言われるのは大阪の FM802 とか、
うん、
頑張ってやってるじゃんと、
うん、
ね、であれはね特殊なケースなので、あれを真似しちゃダメなんですよ、
うん、
で大阪のラジオもあの FM802 がすごすぎるので、
うん、
あれを意識してあれやらないような違うことをやりましょうなんてやってるもんだから、いびつな編成になっちゃってる。だからあのそこら辺も含めてちょっとね独立曲というものをちょっと一回ちょっと考え直して、もしその気になるならいつでも私を経営者として雇ってみると、必ず成功させてあげますよ。だってこんなあのこの FMC というあの吹けば飛ぶようなものを、この44年間もやり続けているこの、
ね、
あの卓越した手腕ってやつをそろそろね世の中は認めるべきだと私は思いますけどもね。
続いて独立局って、
はいはい、
それやっぱスポンサーがあって、はいでじゃないと成り立たないから、はい、やっぱりその CM を取ってこないとダメってこと
ですか？もちろんそうそう。であの要するに商売ですから、
うん、
いかにしてお金を稼ぐかなんですよ、うん、で基本売り物は何かって言ったら番組なんですよね、
うん、
で番組のそのクオリティが上がってその、ね、あのこれだったらあの CM 出したいって人が増えてくれば値が上がってくるわけじゃないですか、うん、需要と供給の、
うんうん、
でということはそのクオリティをいかに上げていくかっていうことと人気を上げていくかっていう、いろんな本当にあのもうそれこそドブ板選挙のようなことを最初はやんなきゃいけないんですけど、それをあえて やらないで来てんですよ。綺麗に放送局ですから、
ね、
で大手広告代理店を呼びつけて、うちはこういうあのラインナップでやります、でこれがあの1時間いくらのタイム料金です、スポットはいくらですとかっつって、それであの出して、そのところが代理店なんか真剣に売らないですよ。
そうですよね、
だからもうあの代理店に任せるんじゃなくて自らが売って売って売りまくるっていうようなシステムを作っていくっていうか、もともと放送局ってそうだったんですけどね、だからまあいろんな局面で出てきますけど全て電通が悪いんです
よ。やっぱそうか、
はい、でねあの電通がこうあんだけこう幅を利かせてしまって、あのちっちゃな広告代理店あるんですけど、まあそのラジオとかでそれを掘り起こそうっていう真剣な真剣味を持った代理店が出てくりゃいいんだけど、なかなかそれがいなくて、だとすれば代理店を相手にしないっていう、だから私が前にあのコミュニティ FM の計画をずっと立ててて、今もそれはもうあのプランとしては全部処理ありますけど、あの広告代理店使わないっていう、あの要するに直販です、あの CM を出したいという人にと直で、しかもネット取引で完結させてしまうっていう、告知をしたい人にもう例えば電話かけてもらって15秒喋ってもらったらそれがそのまま放送局で流れるとか、なんかそういうような、あのもちろん途中ちゃんとした交差は必要ですけどね、でそういう、ものとかいろいろ考えましたよ、なぜやれないのかね、もったいないですね、
枠に はまったやつしか考えれないんでしょ。
だからそうなんでしょうね。だから枠って本当はないんだけどね、あの何の商売でも、あったとしたら何、その社会的なルールとか、その法律とかってだけの話で、それ以外何やったっていいんですけどね、と思いますがね。続いてはこちら、カリフォルニアはシリコンバレーからいただきました。49歳会社員、ラジオネームアキラックス、
ありがとうございます。
久しぶりにいただきました。おそらく今年中には収束しないであろうコロナ禍、コロナ渦コロナ禍のため、日本へは帰国できないストレスを爆発させてきた話をさせていただきたくメールしました。その前に7月1日時点でのアメリカでの状況をお知らせします。アメリカ合衆国全体では罹患者は、267万人、死者は 12.5 万人、回復した方73万人、 ちなみにその中でカリフォルニア州の罹患者は24万人、死者は6000人だそうです。あまりに急激な患者増加のため、ニューサムカリフォルニア州知事は、経済再開を今月末まで延期すると昨日のニュースで言っておりました。それはそうですよね。そもそもマスクをつける習慣もなく、ハグやチューをするのが当たり前の国なんですから、ニューヨーク州では初犯20万以上の罰金制度も始まっているそうです。これなんですか、マスクとかしないってなると罰金取られるってこと？
そう、
で俺すぐ罰金取られる
ですね。
さて、暗い話が続いたので、ここはパーッと景気づけにネオンの街へ繰り出してきました。シリコンバレーから高速で4時間ほど東にあるネバダ州のリノというカジノがある街へ。でせっかくなので、神戸ミーティングで購入した FMC のキャップをかぶって、現地視察を自分は宿泊したホテルはちゃんとしていて、カジノのテーブルにはアクリル板が設置してあり、至る所に除菌液、がたいのでかい警備員はマスク着用の徹底をしていました。ラスベガスもそうですが、カジノは一般的に引退した老人がタバコをプカプカ吸っているイメージが昔からあるのですが、ホテル内は意外と家族連れが多く、検温時にも問題がなければ外のプールで泳げるという特典もあり、小規模ですがゲームセンターもありました。で他のカジノにも顔を出してみましたが、スロットマシン1台1台にアクリル板が設置してあったのは、宿泊したホテルだけでした。これ写真もね、つけていただきました。本当楽しそうに FMC の、 手べろのマークの入ったキャップをかぶって、写真をいただきました。ありがとうございます。というね、まあ、日本でも東京で毎日100人を超える方が出ているということで、ただ検査とかのいろんなものがもうだから、ほら、いまだにもうこの COVID-19 のいろいろがもう起きて4ヶ月もう日本国内ぐらいですね。でその検査体制の問題であるとか、いろんなその問題がもうずっと指摘されて議論されてきたけど、なんか変わったんですかね、基本的に。で医療の受け入れ体制が、まあ、今のところまだ大丈夫だとかなんとかって言ったり、そのなんかね、そもそもねよくわかんないんですよ。でよくわかんないなと思ったのは、あれと同じでね、東日本大震災直後の福井市 の、 発電所が吹っ飛んだ後 の、 その放射線放射能に関するいろんな考えが、その何ベクレルだとか何シーベルトだとか何とかってやたらとずっと言ってたじゃないですか、はい、モニタリングポストでどうだとか何とかって、でそれをそれを何取り除くためにはどういう技術がするとかいろいろ言ってたけど、何が正しいのかいまだにわからないんですよ。中にはほらいまだに危険だと言ってる人もいれば、ね、うん、もうだいぶ大丈夫よって言ってる人もいれば、気にしないっていう人もいれば、なんかどれがどこをどの説を取っているのか、いまだにせめて国としてはこれだっていうのを出してほしいんだけど出てこない。で今回のこの COVID-19 にしても、なんかほらその専門者会議という人たちがこうだって言ってるから、まあ、国としては それでとその説でやってるんだろうけど、そうじゃないって言ってる人も結構いるわけ
で、
じゃあどこなのそれはっていう、だから一度でいいから、だからテレビとかでやってほしいんだよね。だから例えばその専門者会議に所属していた、もうあと何週間でとんでもないことになりますよとか言ってたお医者さんと、全然へのかっぱですって言ってる医学者とで、その大激論とかを、なんでそういうの朝生とかでやらないのかね。
いや、楽しいですね。楽しそう。
でますます混迷を深めるだけだとは思うけど
いやまあね、結論は出ないですよね。
最終的にはそいつらの表情とか、あこいつにそう言ってんなとかっていうので、そこで判断するしかないんだけど、でもそういうのすらないでしょ。なんかモーニングショーを見てればだんだん怖くなってくるし、なんかバイキングを見てたらなんかどうでもよくなってくるしでミヤネ屋を見てたら話がわからなくなってくるし、でグッディを見てくるとますますあのおばさんがますますイライラしてくるし、なんかどうなのっていう感じなんですけれど、 まあまあね、でもこうさすがにあのこんだけ暑くなってきますと、あの、まあ、そこら辺の通りを歩いてるともうマスクして、昼間ね、もうマスクしてないサラリーマンとか、まあどちらかというともう半分近く、います。特に昼休みとか今から飯食いに行くなんていう人たちが、まあもうマスクしてないよ ね、
ご飯食べてる時もべちゃべちゃべちゃべちゃべたりするからもう今更じゃんって感じはしますけどね。
で電車に乗ったってね、密を避けましょうって言ったってもう今そこそこの密ですよ。この間久しぶりに夕方御堂筋線に乗ったんですけど、もう何よ、普通にダッシュだったからね。
で
マスクしてない人も何人かいたし、で私一応マスクしてますけど、あの鼻は必ず開けてますしね。
もう意味ないやつ。
私がつけてるマスクはあのイミテーションですから。とりあえずあのマスクをしてるっていう、その免罪符としてして、ね、してるだけで、あそこで呼吸はしないので、でまあだからどうなんだろうなという、あの、まあ、今回ほら東京都知事選挙で立候補してるなんとかってお兄ちゃんが、あのコロナは風邪ですっつって、本当にあの私が言ってることと全く同じことを言ってるんで、あの1票入れてやりたくなりましたけどね、まあ、私2票持ってれば入れてやりますね。1票は多分山本太郎ですから、まあ、本当にあの誰か1票金で売ってくれないかなと思うんじゃないということで、でもどうなりますかね、もうだって第2波は第2波なんでしょ多分。
もうだって東京がね、なっちゃってますからね。大阪ももうちょっと2桁
なってしょ、
なってますからね、
なってしょ、もうなりますよ、
なりますよ ね、
そうだ
ね。
だからもうそういうもんな、だから俺はほらあれをこう防御っていうか防除、そのなんていうか防ぐことはもうできないと思ってて、あのだってインフルでさえそのこれだけ人類は戦ってきたけど、一度も打ち勝ってないわけじゃないですか、
負けてばっかりですよ、負けて
で毎年相当なあの戦死者を出してるわけじゃん、インフルだけでも。でそれがね、その突然出てきたわけわかんないこのコビットちゃんに、その打ち勝てるとは思えないわけですよ。それでなんかあの今ワクチンを今一生懸命作ってると、で何あのケンブリッジ大学だかオックスフォードだか、どこだ か、 あのなんか結構フェーズ3まで行ってるとかっていう、そのワクチン開発が。で日本では熊本県にあります KM なんとかっていう名前になったんですけど、あのちょっと前までは可決権っていうところだったんですけど、あのいろいろ問題がありまして潰されてしまったんですけど、それがこう今違う会社になったんですけど、そこが今一生懸命開発をやってて、あとあの大阪の大学と大阪の大学のベンチャーが今一生懸命やってるでしょ。吉村知事がフライングしてなんかやってましたけど、まあまあそういうのもあるんだけど、あのもうすでに聞かないよって言ってるやつが出てますよね、医学者で。
もういいですよね。言うのはいいんですけどね。そうやったらじゃあ代案をって感じです。
多分ね、多分聞かないんですよ。
聞かないんです
ね。あの多少じゃないの。だから、まあまあ、インフルのワクチンと一緒で、
そう重症化しないっていう。
あのそれに関しても。それぐらいあればいいんじゃないっていう、だって私もそう思うんですよ。なぜかっていうと、インフルのワクチンってまあ言っても100年ぐらいずっとこう研究を続けてきて、やっと今ここまで来てでもこのレベルなわけじゃないですか。もちろんそういったいろんなあの技術とか知見が応用されているんだろうけれど、わずか1年かそこいらで素晴らしいその特効薬が作れるとはとても思えないという、だったらもうこの際もうセイロガンでも飲んでろという、
でも大半の人がまあ回復しているわけじゃないですか、それがこうどういうことをして回復してるのかとか全くなんかしないですよね。ただ回復者がこんだけですみたいな人数だけ報告されて、
そうそのいろんなその事例とかそういう状況とか、例えば既往症があったのかなかったのか、あったにもかかわらず大丈夫でしたとか、そういうあのいろんなそのパターンをちゃんとこういろんなあの分野で分けてもらって、それでもちろんその逆でそのあの死んだ人に関してもその同じで、それをトレースしてもらって何が問題だったのか、まあ、それおそらく研究してる人はいるんだろうけれど、そのデータベースっていうのはどこにあるんだろうね、それね。その日本中の医学者がアクセスできるようなそういうデータベースとかってあるのかしら。 ほら私はよく知らないけど、
なんかみんな自分の情報はこううちにうちに溜め込もうとしてるんですかね。共有する気がないのかな。
だからそのイギリスで作られてる一番その今進んでると言われてるワクチンに関しては、なんだっけ、なんとかってあの有名なあの製薬会社が金出してるんだけど、それに関してはあの利益は追従しないと、だから原価で世界中に売りますと、
おーすごい、はい、
すごいな、
は言ってますけどね。
本当に、
うん、本当かな本当かなっていう、なんかあんじゃねえのっていう、そんな美味しい話はねえだろうっていう、
人間もねテストに使いそう
な感じは、なんかね怖いよね、うん、
しますね確かにね、
だからこうこのなんかいろんな意味でこれをこの COVID-19 がいろんなところの、 あの利益誘導に使われてると思うんですよ、いろんな意味で、
うん、
でそのとばっちりをあの受けてるのがそのもう本当町場のちっちゃな飲食店とか、
う
ん、
そうね、
宿泊施設とか、あるいはもうあの病小さな病院もそうですよね、
うんうん、
もう病院に行けなくなっちゃってるっていう、うん、だからもう、うん、医療機関もこれからもう軒並み潰れるっていうふうに言われて、うん、どうするんだろうっていうことで、ね、まあとりあえず10万円はどうするのか、大阪市あ
10万円ゲットしました
ゲットしてきましたか、
はい、ゲットできました、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
そうか、大阪市内なのかな、
いや市内じゃないです、市内じゃないから
だからか
かもしれないですね、
大阪市だと
市は大変ですね、
市が来ました、
来ました
ああよかったですね、うん、さあもう相当選ばれた人ですね、
そうですね、そうです、
選ばれし者ですね、
そんな話をね続いての枠ではやってみたいなと思っております。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。